journey. Be the change you want to see in the world. Green journey.
こんにちは、宇津木舞香です。
こんにちは、モーリーです。
さあ、この番組グリーンジャーニーは30年後の未来、私たちの子供たちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたい、そのために今何ができるのかというのを毎月ゲストをお迎えしてお話を伺っていくという番組です。先月に引き続きまして、今月のゲストは高野正雄先生です。引き続きよろしくお願いします。さあ、先月はエネルギーのお話をねたっぷりと伺いましたが、今月はですね、まず私すっごく聞きたかった話がありまして、はい、先生がそのされている千年持続学という千年単位で考えるというのが、うんうん、まあグリーンジャーニーは30年という単位を使ってますけど、うん、千年ってもっともっと先の未来じゃないですか、
はい、
なぜ、まあ、そもそもその千年という単位で考えているのかっていうところから伺ってもいいですか。
はいはい、今の私たちの暮らしが持続不可能だっていうのは、その地下資源に依存してるからなんですね、はい、化石燃料だとかその金属だとか、なので、でしかもそれに依存することでその生態系を壊してきてしまったということなんですよね、
はい、
だからその地下資源を使わないその社会の在り方、それを考えないと問題の根本は解決しないということで、そうすると100年ぐらい先だとね、まだ地下資源残ってるもの結構あると思うんですよ、ね、中華ほとんどはまだ残ってる。
あ、100年は持つんです
ね。100年ぐらい持つものと思いますね。でも1000年持つものは多分ない。
なるほど。
なので1000年先の我々の子孫っていうのは必ずその地下資源に依存しない暮らしをしているはずなんですよね。でそれはまあ1000年前考えてみたらいいんですけど、平安時代なんですよ。で平安時代の人たちも当然そのもちろん鉄とかは使ってましたけども、はい、化石燃料なんかは使ってないわけで、だから1000年というタイムスケールで考えないとその地下資源に依存しない暮らしっていう発想が生まれないんですよね。
なるほど。
なんで1000年って言ってるんですけど、それはだからほっといても1000年後にはそうなってるはずなんですよ。必ず。でそれを千年先じゃなくて、はい、できるだけ早くね、うん、そういう社会暮らしにしていこうよっていうのが千年持続学なんですよ、ね。なんで僕は2050年ぐらいね、まあ、まさに30年後ぐらいには、うん、自然エネルギー 100% のね、うん、社会にしてあのいきませんかっていう、まあ、そういう提案をしているわけです、
うん、
ですから千年先にそうなってればいいって話ではなくて、千年先をイメージした暮らしをもう50年、30年先にね作っていこうよと、そういう話なんですね。
その具体的にそのそういう生活にシフトしようよっていう内容っていうか、僕らはどう変えていったらいいんですかね、
うんうん、そう、まあ、前回の話でもあったんだけど、エネルギーのことだけ考えてても解決しないんですよね、うん、じゃあそのエネルギーの今使っている量を、ね、4分の1に明日からしなさいって言われてもさ無理なんですね、
うん、
そのライフスタイル、それから街の作り方、地域の在り方全体を変えていかないとそうはならない、
うん、
でそういうふうに考えると、やっぱり今の都会の暮らしっていうのはどう考えても持続不可能、
うん、
これをこのまま続けてたらこれは無理ですよね、
はい、
みんなが。で一方でその日本なんか田舎に来るとね、
うん、
今でも持続可能な暮らしはやろうと思えばできる、
うん、
なのでまずは田舎からスタートしていってね、
うん、
で田舎が持続可能になったら次にじゃあ都市をどうしますかって考えたらいいんじゃないかなって僕は思う、う
ん、その順なんですね、
う
ん、
なるほど。
田舎でやってみて、
う
ん、
そうそうそう、
は
で田舎が持続不可能だったらね、それは都市無理ですよ。
なるほどなるほど、そうですね確かに、う
ん、都市からいろんな食料でもエネルギーでも田舎からね都市に供給されるわけだから、で、まあ、僕はそう思って田舎の研究を始めたら、はい、田舎にはその木はたくさんあるし、
はい、
水もあるし、うん、農地もあるし、そういう資源としてはものすごく豊富なんですよ、
うん、
これは世界の田舎を歩いてみると分かるんですけど、うん、 大体途上国に行って山に行くと木が生えてないですからね、水も泥水ですよ、ドロドロのね、
はい、
で日本の田舎にも木がいっぱい生えてるし、本当に綺麗な水が流れてるしね、こんな資源の豊富な田舎っていうのは世界的に珍しいですよ、本当に。ただ行ってみるとですね、そこにその若い人たちがいないと、
はい、
でいわゆる過疎問題ですよね、
はい、
で若い人たちがいないと木がせっかくあってもそれを管理する人がいないわけですよ、切って町に出す人がいないわけ、
うんうんうん、
でなので宝の持ち腐れになっちゃうんですよね。だからまず過疎問題解決して田舎に若い人たちがこう住んでね、
うん、
でその森で仕事をしたり田んぼで仕事をしたり、
うん、
そういう人たちが増えないと、まあ、話が始まらないなと、ことが分かりました、でそれから研究はエネルギーの研究も続けてますけれど もう一方でその日本の田舎の過疎問題をどうしたらいいかと、そういうのを研究し始めたんですね。
そしたら持続可能社会のためにまずはみんな田舎に行こうよっていうことですか。
そう、まあ、みんな来なくてもいいんだけど
田舎が都会になっちゃう
そうか
でそれで2010年ぐらいからね、はい、都会から田舎に移住する人が、うん、まあ、増えてきて、まあ、毛利みたいに、うん、田舎に移住しちゃう人が増えてきたんです、
うん、
でなんでそういう人たちがで、まあ、どうやったらその田舎でねこう暮らしができるかっていうのを、まあ、どう外側から支援できるかっていうことを、まあ、行政とか地域の人たちと一緒に考えてるんですね、
うん。
で大体移住してくる人たちはこういう30代40代で、うん、子供が小学校上がる前ぐらいの人がメインなんですよ、
うん、
で大体なんで田舎に来たのって聞くと自然の中でね子育てがしたいからっていうのが一番の理由なんですね、
う
ん、
うちもそうです子供ができたから移りました、う
ん、分かります、
うん、
でそういう人たちが、まあ、空き家はいっぱいあるんですよ、
うん、
空き家いっぱいあるので、まあ、そういうところにこう入ってね、
うん、
暮らし始めてもらうんですけども、まあ、この場所は廃校になった小学校なんですよ。
ここスクラッセルというところでね、今日収録され
させてもらってます
けど、すごい素
敵な場所。ここは何年前かな、3、4年前に廃校になっちゃったんですね、うん、子供数が減って、はい、で隣の小学校に統合されたんですけども、でも実はこの地区は移住者がたくさん来るところで、その統合された隣小学校は小学生の人数がどんどん減ってたんですけども、今 V 字回復中
へ
子供の数が増えてるんですよ、
へ
この地区は。でも 4、5年前はね、子供園って保育園ね、子供数減って先生がね減らされちゃうから困るって話を僕は地域の人たちから聞いたんですけども、今は子供が増えすぎてそういうことを想定してない施設だもんで、
はい、
もう手狭になっちゃってどうすんだみたいな話になって
ここは豊田市になるんですか。
そうですね、豊田市の朝日地区、
朝日地区、
合併前の朝日町なんですけども、
増えてるんだ。
その中の敷島小学校っていうのがあって、敷島小学校の校区、
はい、
ここだってもともとは校長室。
そうそう、ここは校長室
だそうなんだ
カフェになってますけど
だからここの小学校もね、もうちょっと我慢してれば、子供数増えてる。
あ、そうか、
ちょっと早かった。
タイミング間違えました、
ね、タイミングは、でもまあここを廃校になった後ね、移住してきた人たちがみんなで借りてね、でここでもういろんなプロジェクトがここからスタートしていくっていう、そういう拠点になったんですね。
移住してきた方はさっきおっしゃってたその林業関係というか木関係についている方が多いんですか、仕事としては。
いや、そういうわけではなくて、まあ、豊田市だとですね、半分ぐらいのお父さんは町に通ってます、通勤してます。
なるほど。
で農業林業やってる人は10、まあ、1割ぐらいですね。であとね3割ぐらいの人は僕ら多業って言ってるんですけど、まあ、毛利もそうだけどいろんなことをやってこれなんか一つの会社に就職するんじゃなくて、
はい、
まあ、いろんな頼まれ仕事もあるし、ただ自分でやる事業もあるし、そういうのをもういろんなことやりながら暮らしていくっていうスタイル の人が3割ぐらい。
まさにあなたそうね、そう多業で移住してきてロールモデルのようなね
いやそんなモデルにしないでください。
オフグリッドの生活してね薪ストーブで、
先生が提案してるその就職しないでも何しない、
うん、企業でもない
企業でもない、うん、その中間ぐらいの働き方っていうのを提案されていらっしゃいますよ ね、
ですね。であの僕らあの未来の職業訓練校っていうプロジェクトをここでやってるんですけども、はい、あのそれは要はいい学校行って大企業入って終身雇用年功序列で退職金もらって年金もらってっていうそういうこうあのモデルっていうのは実際はもう崩壊してるんですよ、うん、あのこの前トヨタ自動車の社長がね、うん、もう終身雇用はできないって言ったんですよ、うん、だから本当はもうそれ幻想なんですよ、うん、だけど今でもみんながいい学校行っていい企業にっていう風になってるんですよね、うん、でそこでいろんな社会の歪みが今生まれていてだから実態とみんなの願いがマッチしてないわけ、うん、でなんであのそのブラック企業がいっぱい生まれちゃうんですよね、うん、でその中でこう心身ボロボロになって辞めちゃうあるいは引きこもっちゃうっていう人が都会にいっぱい出てきちゃうんですよ、うん、そもそもそういうモデルはもうないんだからやめようよとでそしたらどうやってねこう暮らしていくんですかっていう時にその働くってことと暮らすってことが今まで別々なんですよ。会社に行って働く、
はい、
家に帰ったら暮らすと。で暮らしがないがしろなんですお父さんたちは、
はい、
であの仕事働く場面がメインになっちゃうんですよね、うん、でそこがまたいろんな問題を生むわけね。でそうじゃなくて働くと暮らすを合体させた暮らし事って僕ら
暮らし事、暮らし事
すごいな、
はい、
うん、それを目指そうよと
目指した。私はすごく共感してしまった今
例えば野菜を作るとかですか。
うん、でだからそれいろんな仕事があるわけ、はい、例えばねここはあの隣新聞店なんです、ね、新聞配達屋さんなんです、はい、でその配達をする仕事はその移住してきた人たちがやってるわけと朝早くね起きて配ったら昼間時間が空くじゃないですか、うん、と自分のやりたいことをやればいい、うん、だから一定の収入がありながら、うん、あとは自分のやりたいことをチャレンジできる、うん、だから昼間は昼間であの新聞の折り込みチラシを、うん、あの入れる仕事があるんですよ、うん、あと経理の仕事とか、ね、そういうのは移住してきたお母さんたちが、うん、あのやってるわけ、うん、でだからみんなパートタイムなわけ、うん、
なるほど。
でだから移住してきた人にとっても別に新聞屋さんやりたくて来たわけじゃないわけ、はい、新聞渡したくて来たわけじゃないわけ、うん、でもそのなんか自分でこうあの野菜作りたいとかね、うん、あのいろんなことをしたい、うん、であのそういうのに時間を使いつつでも収入も得られるっていう、ね、そういう、こう暮らし方、
ね、仕事がメインじゃなくて日常生活の中のこの時間をこの仕事をする、うん、この時間をこの家事をするみたいな日常の中に家事も仕事も全部対等にあるっていうことですよね。
だから子供も別に仕事場にいていいわけ、
う
ん、みんな連れてきたりするわけですよ。でここでワイワイやりながら仕事もしてるみ
たいな、うん、私タンザニアに行った時に本当にそれを思って日常の中に全部子育ても家事も仕事もあって、うん、あまりそのね、今は仕事だからとか、うん、はいはいはい、分担されてないからすごく自然 で、はい、で今は子育ての時間だからとかじゃなくって、
う
ん、なんか分けてたからしんどかったんだなと思って、あれ一緒にいたら全部日常の中にあればいいなと思って、
そうそう、
最近私あの料理を作る時間とか、うん、あの子供の時間も全部仕事、逆に仕事は大事にしてたので仕事と同じ分量でスケジュールに組み込むようにしたの、うん、この時間は料理を作る時間だと、
仕事
スケジュールの中に。
なるほどなるほど。
そうする逆バージョンですね、はい、日常の中にとか仕事の中に家事を入れたみたいな、うん、でもそうでもしないと仕事に負けてしまう、うん、あのやはりなんだろう、なんでしょうね、プレッシャーというか、うん、仕事優先主義みたいな、あのずっとそれだったけど、最近今一番私ホットな話題ですね、うん、その暮らし事、うん、すごく思う、あの生き方ね、生活のその仕方として、
で都会だとそれがやっぱり仕事はオフィス、
うん、で
暮らしは家でっていう離れちゃって
るわけで、
こう田舎だとねそれがもう地域の中なんですよ。地域の中に職場もあれば家もあればいろんな活動する場所があるので、あの歩いて行け、
あ、ね、それは
あの ちょっと車で1、2分走れたらっていう話の中で、子供も一緒に移動して仕事もすれば畑仕事もするみたいなね。
で見合えますもんね、地域で子育てもできるし、別に自分が見てなくても一緒にね、職場の人が見てたりだとか隣の人が見てたりだとか、理想ですね。
でその、あの移住してくるとね、あのいろいろ頼まれ仕事来るんですよ。みんな人手不足なんです、その田舎の事業所は。なんでいろいろ頼まれ仕事が来て、でそれをあの、まあ、アルバイトですよ。でそれやってれば1年暮らせるわけよ、子供いても。だいたいあの家賃が大きな家借りて月に3万円とかの世界ですからね。
おお僕家賃5000円です
よ。安っ。結構でかいけどね、古、ね、民家のね。
そう、
だからあの
暮らせるんですよ。
あ、
でそれをやりながらだんだんこう、あこれ自分に合うかもとかね、
あ
これひょっとしたら自分やってみたいかもとか、あこれ得意かもみたいなのがだんだん見えてくると、そこの比重が大きくなっていくわけ、ね、でそれであの自営業になってったり、そういうメインの仕事になって、だけどやっぱり頼まれ仕事もあるという、
あ
そういうふうにしてこう暮らしが成り立っていくっていう姿ですね。
意外だった。田舎には仕事がないんだと、あの先入観がほら、
はい、
いっぱいあるというね。
ある。あ、うん、それは実感してる僕も。
そうなんだ。
いろいろ頼まれるでしょ。
頼まれますね。
仕事ね。
頼まれます。だいたい断るけど。忙しいんで。
そうそう、毛利なんかも自分でやりたいことメインがね見えてるから、
うん、
あのそれやればいいんだ。別にこう見えてなくていいんですよ。なんか自分就職活動するときにさ、あなた何やりたいんですかって問われるじゃないですか、
はい、
別になくてもいいね、田舎の
方
にとにかく来ればで来て暮らし始めて、いろんな頼まれ仕事をしてるうちに自分のやりたいことが見えてきて、でそれはあのもう自然に地域から求められることだし、で自分のスキルもそこで高まって自分のできることだしっていうことで、その自分やりたいことと自分ができることとその周囲から求められること、この3つが重なった部分がねこう見え、まあ、自然に見えてくる、
うんうんうん、
でこの3つが重なったところを転職っていうんだと思うんですよ。だからその転職を持ちたいってみんな思うんだけど、
うん、
どうしてそこに至ったらいいか分かんないじゃないですか。
うん、
田舎で暮らしてると自然にそこに至る。
すごいな、田舎の魅力。
先生さっきあのとにかく来ればいいっておっしゃったんですけど、僕も本当にそう思います。もう何も持たず、貯金も持たずに飛び込んだんだけど、あのやっぱり最初はね頼まれ仕事をいただいて、なんとか生きていけるんですよ。その中でスキルが何か身について好きなことが見つかって、それで僕、まあ、田舎暮らし5年なんだけど、ある程度見えてきた、見え始めたのが3年で、5年ぐらいからちゃんと回り始めた、
う
ん、
そうそうそ う,
そう
だいたいそんなパターンだよね。
だからね、本当とにかく来ればいい、うん、最初に
そう、貯金いらないです、
うん、
行きたくなってきた。
もう無職で来てるよ、無職で。
今補助金もすごいからね。
あ、そうなんだ。
そう僕今度石川に移住するんだけど、あの移住者が起業したら200万円もらえるとかあるんですよ。そうなんですよ。
とある東京からじゃなくても、
東京じゃなくても、県外からの移住、
田舎から田
舎なのに。そういう自治体も結構増えてるので、ぜひね、あのとにかく田舎にまず行くっていうのが、
まず田舎へ行こう、そうだ田舎へ行こう。
ボブ・マーリーも言ったみたい、あのね、日本に来た時に、日本人に向けてとにかく田舎に行けって。そう、それがワールドピースの始まりだって言ったんだって。
もう全くその通り
ですね。そう、ボブ・マーリー、
まあ、ちょっと今日かけられないですが、一曲別の曲をお届けしようかなと、まあ、著作権的にね。じゃあ毛利曲紹介お願いします。
はい、
今回は以前も紹介しました岡さんの影山参加です。リクエストが多かったのにお答えしてもう一度紹介したいなと思います。それではどうぞ。Thank you.
後半に
入
ってしまいましたが、
あっという間でしたね。
聞きたいことを聞き尽くしましょうよ。
はい、
はい、あの以前お聞きしたあの持続可能な暮らし方、実は福島にあるというのがすごく興味深くって、その話詳しくお願いできますか。
はい、あの福島は原発事故でね、もう本当に避難地域に入った方もそうじゃない方もね、本当に苦しんで、あの苦しんで苦しんでね、そうやってあの皆さん今でも暮らしてるわけですよ。はい、で、あの一方でね、あの何ですかね、こう社会の常識っていうか、まあ重しみたいなものが取れちゃった面があるんですよね。うん、その福島っていうのは原発があって地域がその支えられてるんだと、で原発は絶対事故がないんだと、そういうことをこう信じ込まされて今まで来てたわけですよね。でみんななんとなく変だなとも思いながらも、それには特に言えない状況でずっと暮らしてきたわけですよね。だけど現実が事故が起こっちゃって、いくつかの自治体もう帰れないかもしれないっていう、その地図から消えちゃうかもしれないみたいな話になった時に、その重しが取れちゃったよね。でそのだから今その戦後の日本社会の、あのなんていうか、まあ、常識というか、そのなお金がとにかく大切だとか、そのためにはいい学校行っていい会社に入らなきゃいけないとかね、なんかそういう、 こうあの社会通念のこう一番根本にあって、でそれが今もう時代とそぐわないので、みんなのこうギャップができちゃってね、でそこでみんな苦しんでる、そういう重しがね、福島だけ取れちゃった。だから 何が正しくて何が正しくないかって誰も言えないんですよ、福島では。今まで正しいって言われたことが正しくないってことが分かっちゃったわけだから。
そっか、
だからもうやりたいようにやればいい、ね、
価値観がひっくり返っちゃった。
価値観ひっくり返っちゃった。
すごいな。
でそのひっくり返ったっていう意味はね、その今までのその成長する社会がその一番良くてお金が大事でっていうのじゃないっていうことなので、それがまさに持続可能社会につながるもんだと僕は思うんですね。だから本当に大事なものは何だろうっていうね、それってあのお金じゃないよね、じゃあ何っていう問いが福島では問えるわけです。やっぱそれ以外ではまだまだ問えないですよね。
いや私でも震災の後は日本全土でやっぱりあったと思うんですね。で価値観が毛利もそれきっかけでいろいろ変わったところもあるし、誰もがやっぱりあの時に一つ変わって、それこそあの東京で渋谷の駅が暗かったですもんね。でも渋谷の駅は暗いけど、暗いから困ると思ったことはなく、これぐらいがちょうどいいんじゃないかって、それに対しても不満もなかったし、でも年月が経って今また渋谷の駅は明るいし、誰もが元に戻ってしまっていて、なんか大きなことがあって変わったはずなのにね、戻ってしまった
かの
ことを忘れてはない福島の日なのかなってちょっと思ったりとかね、忘れてはいけないと思いながらも、
であちこちで原発再稼働してるわけですよ。でやっぱり自分は体験してみないと分かんないで、人間って。
そうですね。
だからその福島の人たちがどんな気持ちでその避難したのか、あるいは避難しないで暮らしてたのかっていう気持ちはね、本当にはやっぱり伝わってないっていうかね、本当には分からないですよ。多分で原発再稼働するし、東京はオリンピックだし、大阪は万博だしね、もう意味わかんないよね。
そうですよね。そんな場合じゃない。
そんな場合じゃないでしょ
っていうね。保証が先でしょとかって僕は思っちゃうけど、そんな浮かれたねパレードしなくても。
今でもね、仮設住宅に住んでる人がいっぱいいるわけですよ。それでなんでオリンピックですかっていうね。
まあ僕も同意見です先生と。
なんでしょうね。このモヤモヤは、
ね、だからね、みんなやっぱり福島に行くべきだと思いますね。スタディーツアーに、スタディーツアーにっていうか、
でも当事者意識って本当に大事だなと。やっぱり自分のその生活が変わってなかったり、身の回りが変わってないと、どこか前言ってたホテルルワンダっていうね、映画の中でもそうだけど、世界の人たちはルワンダ大虐殺が起こっててもテレビの中のこととして終わらせてしまって、そのままディナーを食べ続けるっていうのが、 その世界のことだけじゃなくて日本もそうで、うん、テレビを見ながらそのままディナーを食べ続けて、うん、気っていうのはなんかすごくね、うん、思いますね。
いやそうですよ、だから、うん、同じですよ、うんうん、だからやっぱり福島に行って福島の人たちと話をするっていうのが、うん、僕はその持続可能社会を作る上ですごく大事だと。
なるほど、あ、そうね、うんうん、このまま使っていたらどうなるかがもう見えていて、うんね、答えがそこにあるのに見てないふりはできないっていうね、うん、確かにね、うん、そうだな。
だから、まあ、30年後にね、うん、そのどうしていかいたいかっていう、まあ、僕はその自然的 100% の、ね、社会になってるといいなと思うんだけど、うんうんうん、その技術とかじゃあどうしたらいいかっていう方法論はもう分かってるんですよ、
うん、
でただそれを選ぶか選ばないかの問題なんで、うん、でそれはもう心の問題なんだよね、
うん、
それを選ぶ方がいいと思うか思わないかっていう、うん、我々の心の問題なんですよね、
うん、
でそれは本当に大事なものは何なのかっていうね、
うん、
そこの問いをどれだけ深く真摯に真剣にね、こう問うかっていう、まあ、そこの問題だと思うんです。こう夜中で普通になんとなくそのもう黙っててもそういう考えになっていく、そういう会社に入っていい学校行っていい会社に入って収入を安定させてみたいなね、そういうのから解放されるっていうのがその近道だ、近道っていうかそういう道になるんじゃないかなと思うんですよ。だからそれのために福島に行くのもそうだし、田舎に行くのもそうだし、
うん、
こう戦後の日本社会 の, そのこう根本になっているものを一旦こう相対化するっていうか、
うん、
まあ、全く当たり前なんでもう疑問すら持たないように育てられているわけで我々はね、
うん、
それに対してそうじゃない暮らし、そうじゃない世界を見て本当にそうなのっていう、ね、
うん、
でそれは多分ルワンダに行っても同じように思うんだと思うんですよね、
うん、そうね、この今の自分がいる場所以外の暮らし方であったりってきっかけがないとあれだけど、
なかなかね、想像つかない、
ね、ちょっと行く、別にね、うん、電車に乗れば行けるわけで、
うんうんうん、
そうね、その一歩だな。
いやでも先生の今のお話、ソリューションはある、でもそれを選択するかしないか、それはみんなの心次第だっていうお話、うんうん、まさにそうだと思う。もう僕もオフグリッドで電力会社から電気を買わないっていう宿をやってるんだけど、意外と初期投資とか、うん、30万ぐらいですよ、うん、それで、まあ、5年間ぐらいバッテリー持つから5年間ぐらいは電気をずっとそれで賄えるんですよね、
うん、
意外とね、その一歩がそのハードル高いかってそこまで高くもない時代になってきてるんですよ。
そうだね、
そう、
パネル安いからね、
うん、
もう10年前では考えられなかった
ね。そうですよね、
パネルがものすごい高かった、
ね、ソリューションはもうすぐそこにあるんだけど、じゃあなんで選択しないのっていうところですよね。グレタちゃんじゃないけど、あなたは私を愛していると、子供の私を愛していると言いながら、あなたは私の未来を壊していると、もうその言葉をやっぱり真摯に大人は受け止めて変えていくべきだと思うんですよね。そう、いや、
そう、なんか今日最終回なんじゃないかとてもいい回でしたが、
いや
まだまだグリーンジャーニーの旅はね続いていきますね、その未来に向けてね、
は
い、またちょっと先生ちょくちょくお会いしたいですね。
そうですね、
ぜひまたよろしく、
ということで先月今月のゲストは高野先生でした。どうもありがとうございました。
楽しかった。
では最後一緒にお願いします、はい、せーの、ジャーニー、グリーンジャーニー。Change you want to see in the world.